구멍 그랑프리 흑트카맵. 사태 예, 뭐 흑트카맵 ですけども. 昨日のですね 90年代後半 VS 麦茶を終えて 2人どうですか 一夜休んで
本日はちょっとね戦い方を考えないといけません。考えてきた。考えてないですね。考えてない。逆に考えてない。じゃあ何だったんですか今の意見は。要は昨日は考えすぎたと。あ、なるほど。もっと自然にもうちょっと自然にナチュラルにいった方がいいんじゃないかと私は思っておりますね。そうだね。
ちょっと体調不良でですけども、まあ昨日はね勝負とところ間違えたと言いますか、敵を間違えたと言いますか、やっぱり勝負はねうむに勝つことじゃなかったんですね。リスナーに勝つことだったんですね。確かにね。ああちょっとそれを見誤ってしまったんです。なるほど。まあリスナーがジャッジですからね。楽しませることだったんですね。確かにね。ああちょっとそれを見誤ってしまったんです。なるほど。さあというわけで、それでは今日の対戦カードです。ケイゾー魔女狩りバーサスウム峡谷夏彦。京極さん、これね知らないことあんまりいっぱいない。これはね正直ね、俺も両方とも正確なことは知りませんからね。どういう僕も知らないですけどね。さあで早速1分間のプレゼンタイム、まずは今日はケイゾーから行きたいと思います。ではケイゾーの魔女狩り1分間どうぞ。はい、ちょっと最初から言い訳するわけじゃないんですけど、最
これおすすめですよ。この魔女狩りっていうのは一見聞こえが悪いんですけれども、これ紐解いていくとですね、やっぱりこの今この今の現在で騒がれている男女平等の精神というかね、そういうね、さっきの言ってますけど、海が価値観が多様化して今非常にこの魔女狩りというのはおすすめなんです。
さあ最後無理くりですが収めて決めましたね。
無理くりです。
まあでも一応1分間で意外と魔女狩りってのは大切というか、
まあ意外とまあ悪くない
ぞ、何か意味があるんじゃないかと。まあ狩りいろいろありますからね、そこら辺も出てくるかと思います。じゃあそれではそれに対抗するウムの京極夏彦1分間どうぞ。
はい、京極夏彦さん、こちらはですね、日本の小説家、妖怪研究家、そしてあまり知られてないんですけれどもアートディレクターでございますと。京極さんも実はすごいたくさん賞を取ってるんですね。ちょっとここでいろいろ説明したいと思うんですけれども、まずデビューが1994年、そしたら海辺の夏という本でデビューしてます。その2年後ですね、毛量の箱で第49回日本推理小説推理作家協会賞というのを受賞しております。さらにその翌年、笑う幽霊門で第25回なんと泉鏡花文学賞を受賞してるんですね。これすごいですね。はい、それで2000
訂正が入りました
けど、笑う伊右衛門ですね。
笑う伊右衛門、
はい、2004年、こちら最近ですけれども、後の考説百物語というので第130回直木賞を受賞しています。この間10年ですね、10年間で、他にも山本周五郎賞も受賞してますね。こんなに賞を取ってる作家さんなかなかいないですよね。
はい、というわけでですね、はい、途中、まさかの敵からの訂正が入りましたけど、
さあ笑う伊右衛門、
伊右衛門だったということで、これはちょっとかなりマイナスにちょっと敵に助けられてしまった。
はいはい、
まあ、しかし、まあ賞をすごい取っていると。
そうなんですよ、
まあ、かなりのすごい人であるということはね。
そうですね、とりあえず人は賞でびっくりするんじゃないですか。
うん、まあまあ確かに本買うときとかにね、この直木賞なんとか賞だっていうのをかなり、そこで選ぶ部分はあるからね。
まあ、ありますよね、やっぱすごいんだっていうのはね。だこんだけ賞を取ってる京極夏彦、
なるほど、
これはすごくないわけがないと。
これはちょっと面白いですね。じゃあ早速のフリーバトル行ってもらいましょう。
はいはい、じゃあまず私から言わせてもらいましょうか。うん、もう魔女狩りっつうとね、まあ一見確かに聞こえ悪いですよ。何しろもともとね、もう15世紀から18世紀にかけて、まあ、大体ヨーロッパで4万人が処刑されたわけです。
魔女狩りで、
魔女狩り、まあ、これだけ聞くと確かにひどい。
はい、
さらにもう魔女狩りっていうのはこれ現代にもこういろいろ 言い換えられますわね。
よく言われますね、
うんうん、例えばこの中国のね1960年から70年代 の、うん、あの毛沢東によるね2000万人が虐殺された文化、はい、文化大革命、はい、この時も魔女狩りだみたいな、ね、うん、確かにこれ聞こえが悪いんですよ、うん、でもねやっぱり大事なことってやっぱ今だし、結局時代や地域が変われば文化とか娯楽って変わってくるんですよ。
なるほど、
ここを僕はねこの先ね押していきたいと思います。
なるほど、もう、ね、まあ俺って何にも言ってねえみたいな状態になってましたけど、さあそれに対するじゃあウムの京極さんは、まあ、すごいところがたくさんあるんです
。すごい、まず一番初め僕がびっくりしたことがあるんですけど、京極さんはですね、
お
小説家を目指してたというか、もともとですね、デザイン会社をやってたんですよ。
お
で、仕事の合間に作品を書いたんですね。運命の夏っていう、別にもうなんつうの、それで仕事あるんですよ。
お
仕事あるんですけど、はい、その合間に書いたんです。その小説が大ヒット。
おお、なるほど、小説家目指したわけじゃない、
目指して多いですけど、ね、特に目指したわけじゃなくて、
ね、結構そういう人多いという意見も。
いやでもこう会社をやってて、自分でデザインの方をやってて、こうまた全然文章の方に行ったっていうのが、なかなかこれはすごいことだなと。でその2年後にもすでに賞を取ってますからね。
おお、書き始めて、
書き始めて、でその1年後はね、なんかね、無名の新人であったけど、あまりにも衝撃がでかかったためにですね、
はい、
講談社のね、講談社ノベルスにですね、メフィスト賞っていうのが設立されたらしいんですよ、この小説をきっかけに。
ああ、京極夏彦の小説がきっかけに賞ができた。
賞ができたんです。第0回の受賞者が京極さんになるんですね。
両国さん、
京極さんになる
また違う似た人が出るんです
よ第0回の受賞者が京極さんになるんです。
なるほど、
まあ、じゃあそれ、ね、
京極さんの、ね、1回目から賞を取ったと言えるんですね。
まあまあ京極夏彦賞みたいな、
ね、は
い
は
い、
賞を作った、それはわかります、はいはい、でも魔女狩りが作ったものも結構いっぱいあるんですよ。
おどんな
魔女狩りがあったことによって、例えば2009年、まあ現在ですよ、現在でもサウジアラビア、
お
魔女狩りのおかげで、魔法もうあのね
何が何ですか、
魔女狩りが、まあサウジアラビアってのはまだ合法的に怒られてるんです。
魔女狩りが
合法的に怒られてるんです。
魔女狩りってのは、うん、合法的に行えることなんですか、魔女狩りっていうのは。
でイスラム宗教省というその何省があるんですね、役所が、はい、そこではその魔女狩りがあったおかげで、そこの魔法部というところがありまして、
魔法部
だから文部省なんとか部みたいなので、イスラム宗教省魔法部っていうのがあるんですけど、そこで魔法使いに魔法をかけられた場合にどうしたらいいか電話っていうのが設立されたわけです。
あのね、はいはいはい、
これ何なのかちょっと分かんないけど、
もうそれは魔女狩りが生んだ、
おお、
はいはいはい、
仕事
決して過去のものじゃなくて、
なるほど、
うん、
その悩みね、
雇用も生み出した、は
い、
雇用も
そういうのをね、
雇用を生み出した、
はい、魔女のその問題、
はい、
まね、それ相談受けます、はい、こちら
京
極さんはですね、
なるほど、
もうあの月物落としですね、いわゆるなんか狐月だとか、
はい、
そういう妖怪系のこと、月物落としと同時にですね、推理をすると、
うん、
推理小説の中で、
うんうん、
新しい、全く新しいスタイルの探偵が出てくるんですよ、京極さんの小説には。だから魔女狩りの悩み、多分京極さんに言えば全部月物落としで解決してくれるんじゃないかと。
京極さんっていう
のは、京極さんに言えばもう全部解決してくれる。
何でも解決してくれる。
何でも。
全く素人でもし、京極さんってのはまだ生きてる方なんです
か。まあ生きてますよ。1963年生まれですから。
63年。あ、意外と若い。
若いんですよ、まだ。
大体ね、
若いくせに。
1963年。
そうですよ。
おお、
でまだいろんなこともやってるんですよ。デザイナーもやってますし、
ただね、君が言うね、今なんかミステリーの話してたよね。探偵が出てくるミステリー、
はいはいはい、
それっていうのは結局さ、もういろんな人をさ、もう何勝手に推測してお前が犯人だろうって目星つけるわけじゃないですか。これルーツ魔女狩りじゃないですか。
確かにそう聞くと魔女狩りですね。
もう異端審問官がもうあいつは絶対魔女だっつって、
ね、
違う違うっつってだって、
ね、
そこがだからミステリーのルーツです
よ、
ね、魔女狩りが。
京極さんのルーツは魔女狩りなんじゃない
ですか。魔女狩りです。そうなんです、魔女狩りの子供。
あのね、
魔女狩りの子供ですよ。
なぜ違うかというとですね、京極さんは絶対魔女狩りも調べてます。 それは当然調べてます。
まあそうでしょうね。
それは当然ですよ。ですよ。だけど魔女狩りありきですからね、これ。
だけど、
東北夏彦は魔女狩りありき
ですよ。
もっと、もっといろんなこと調べてるんです。魔女狩りなんて、京極さんからしてみれば、はい、あの重箱も隅のつつくようなもんでしかないんですよ。
魔女狩りからしてみても、京極夏彦なんていうのは、ね、重箱の隅ですよ。
妖怪のこととかも。
まあ、両者混ざらないだろうから今言ってることは両方とも合ってるけど両方にとって確かにそんなに重要なことじゃないし それは二人とも合ってる。 OK
だってさ、オカルト結構やるじゃない、
めちゃめちゃ調べてるんですよ本当に。それもすごいんですよやっぱ、妖怪に関して深く調べて、なんと妖怪、うん、まあ、妖怪といえば誰を思い出しますか。
水木しげ
る。魔女。
そうですよね。
魔女
水木しげるの作品ほぼコンプリートして自宅の主催に設けた特設水木楼っていうところに全部収めてるんだそうですね。これも、小説デビューがなければ水木プロ入社ほぼ確定だったと。
お
その第一人者、もう水木プロのアシスタントの次に水木の絵がうまいって言われてるんですよ、もちろん絵が。それぐらいもう、妖怪の第一人者水木しげるに従ってる。
従ってる、
従えられている
従えられている
何なんですか。慕っている水木
氏、慕っている、
慕っている京極夏彦ですから、まあ魔女狩りのことなんて、
魔女狩りのことぐらい知ってるぞと、
知ってるし、ね、別に、右から左ですよ。
なるほど、
ね、ただね、
まあ、右から左、
魔女狩りに関してはね、右
さあそれではそろそろ、そろそろ最後の発言です。
もう最後ですか。
はい、じゃあ魔女狩りサイドからいきますか最後と言われて突然困ってしまったのはなんでなんでしょう。
あのね、今魔女狩りってもう今自分たちのね、もうすぐ横では当てはまると思うんですよ。いろいろね、京極夏彦とかさ、ああいういっぱい売れてる人をね、好きじゃないなんて言うと、おめえ京極夏彦好きじゃねえの、クズじゃんみたいな、これ魔女狩りでしょ。
なるほど、いまだにそういう魔女狩りがあるんだと。
もうそう、だからそこはね、もう自分の身の回りにある魔女狩りをみんなね、もう一回考えてほしい。
もう一回考えようと。そう、なるほど、魔女狩りをもう一回考えよう。
もう一回考えてほしい。
それでは最後、京極さんの方は。
はい、人生には喜怒哀楽がございます。
はい、
魔女狩り、なんか別にね、魔女狩りって感じでしょ。京極さんの小説は妖怪ばっか掘り下げてるわけじゃないんですよね、はい、こんなユーモアのあるね小説、ドスコイ、こういうのもあるんですよ、ギャグ小説。
ギャグ小説、
つまりもう懐が広いと。
ああ、そんなじゃ魔女狩り、
魔女狩りも調べてるし、
魔女狩りは懐狭いですよ。
分かってるけど、
懐狭いよ。だからこんなふうになっちゃう。だから考えてほしいと言ってる。
分かってるけど、もう
爆笑問題の太田みたいになってるけど、だから考えてほしい、
もっと幅広く見てます。ということで、
京極さんは懐が広い
と。なるほど、
魔女狩りは懐が狭い。
さあということですね、まあ、確かこれまたいい試合になったんじゃないかと思いますけどもねさあじゃあ恒例の反省会、まずは慶三から。
あのね、やっぱどこで戦えばいいかちょっと考え鈍ってるね。
ああ
考え鈍ってるね。
まだどこを攻めていいかが分かっていないと。さあ対する海の方はどうです
か。いやー、なんかね、あのね、まあ、今回のテーマとかも、ね、結構絡みやすいはずなんですよね。
まあ今日はね、
今日なんてね、
意外とね、
うん、
うん、何なんだよこの毎回最後の反省会がいやいやすごく素で反省する。
いや、絡みづれえよ。
テーマとしては絡みやすいはずなんだけど、
さあ明日ですよ、そんなこと言ってたら。明日はね、ウムのなんか絶対壊れないとされているもの VS 慶三の楽しんだもん勝ち。
これはね、
超抽象、抽象対抽象だから
逆に
これがどうなるか。さあそれでは皆さん、今日の勝敗は今日のブログの方に書き込んでいただきたいと思います、
はい、
じゃあ2人とも、じゃあまた明日も。
それはどういうことなんだ、僕はそう